高山俊吉気分青信号。
こんにちは、今週は車のメーカー、車の製造に関するお話をしましょう。大手のトラックメーカー日野自動車で、エンジンの排ガスだの、あるいは燃費の不正の話がこの間広がっていますね。私は先般そのお話を少ししましたが、その後にもさらにこの深刻な状況が明らかになりました。不正の発覚が止まらないと、泥沼状態になっているということになります。で、今年の3月にエンジンの不正が見つかって、そして特別調査委員会が設置され、これ部外の元検察庁の高官などが組織したのですけれども、そこで調べを行ってきた中で、8月に入り、8月の初めに不正の範囲がさらに拡大して、そうしてさらにこれが8月下旬になって、国土交通省の立ち入り検査の中でまたまた不正が発覚をしたと、とどまるところを知らない不正という状況です。実際にこの問題の根は非常に深いというふうに私は思っていて、警鐘を鳴らすという言葉をがもう陳腐になる。この会社はもうこれは壊滅ではないだろうかと。三菱電機についても私はそういうことを指摘したことがありますが、日本のメーカーの基本がおかしくなっているというふうに今思わざるを得ないんですね。少し具体的な話をしますと、今回の不正はそれぞれの担当者が検査の放棄を理解していなかったということが原因だなどということを社長が弁明していますけれども、理解をしていないということは到底考えられることではなくて、よく分かった上でそれを踏みにじっていたというふうに言わざるを得ないように思うのですね。手口は悪質です。この特別調査委員会の報告の段階、つまり不正が全的に明らかになる前の報告でしたけれども、その報告書によれば、2003年で排ガスの規制が強まった。で、排ガスにはその性能上一定のその耐久性が求められる。いくらか使っていると排ガスの性能が落ちるということではダメだということで、排ガス性能が耐久試験で合格をしなければいけないという、そういう試験があるんですけれども、その試験を途中で試験自体をやめてしまって、それで耐久性能があるということにしてしまうという、そういう始末を日野自動車がやった。で、あたかも正しい方法で測定したかのようなデータを偽造していたということなんですね。で、排ガス規制のが行われて、で、その排ガスはきちんとそれが性能を維持していなければいけないという、そういう要求のもとに行われた試験をやっていない、やらないでやったように見せかけるという方法だと。したがって排ガスの性能が国の基準を満たさないということを分かっていながら、それを断行したというケースも当然あったというふうに推定される。国土交通省は排ガスの基準を満たさないエンジンを4機種、搭載した製品についてリコールをしろという指示をしたと。で、その対象はトラックやバスで2万台を超える。で、建設機械が非常に多いのですけれども、このメーカー建設機械でも2000台を超えるという状況になりました。全体で一連の不正で日野のリコール台数は約7万台に膨らんだというふうに報道されていました。 いましたというのは、その後にさらに不正が拡大したからですけれども、実際に日野が排ガス基準を満たしているというふうに主張していた製品の中でも、試験で不正が判明した機種というのは出荷停止が求められました。で、生産が終了したエンジンについては調査が続いているということなのだけれども、リコール対象はその後どんどん広がっています。で、この立ち入り検査を国土交通省がこの段階でしたということなんだけれども、私は国の責任も非常に大きいと思っています。で、こういう状況をなぜここまで深刻になる状況に達する前に発見し指導し是正をさせなかったのかということです。国土交通省とメーカーの間にも私は深い馴れ合いがあると。つまり国土交通省はある程度そういう深刻な状況を推測しうる状態にあったのではないかというふうに思うのです。で、この8月初めに国土交通省が検査をしたというのも、こういう不正が発覚されて重い腰を持ち上げたという状況であり、そしてその国土交通省の8月の調査の中でさらにまた新たに不正が発覚されたと、不正が見つかったということは、やれば不正は当然見つけられたはずだということを証明しているようにも思います。これまで、日野のトラックは大型中型に不正があるということになって、生産中止に追い込まれて、バスも出荷停止に追い込まれて、その中で日野は小型トラックで、業務は展開していくと、そこにかけるというようなことも言っていたのですけれども、その小型トラックでも不正が発見されたということが今回の報道です。つまり全部ダメになってしまったということです。で、皆さんはご承知かと思いますけれども、2001年にトヨタ自動車が日野自動車への出資比率を 50% を超えさせるということにして、日野自動車はトヨタの子会社になった。トヨタ自動車は日野の親会社ということになりました。で、それ以来日野自動車の社長というのはトヨタから派遣される人が就任するというのが原則になりました。で、この状況はつまりトヨタ自動車のいわば責任ということになります。社長は何にも知らなかったというふうにずっと言っているのですけれども、何にも知らないでも務まるようなそういうメーカーだということを言っていることにもなります。もしそれが本当であるならば、私はそれは本当ではないふうに思っていまして、まさかと思います。社長はさまざまなことを確定的であるか、あるいはおそらくはということであるかはそこまではわからないけれども、知っていた、社内の不正の事実を知っていたということになるかと思います。そしてそのことはトヨタが知っていたということになるというふうにも私は思います。トヨタが日野を含めた5社ほどでこの車のメーカーなどの横の連合体を作っているという中で、トヨタは早速日野自動車をその5社から除名をするということを発表しました。いわばトカゲの尻尾切りです。実際にはこの日野の腐敗、日野の堕落、メーカーとしての基本的な責任の欠如というのはトヨタにその責任があり、かつそれを指導し得なかった国土交通省にあるというふうに思います。車が排ガス基準にしても、あるいは燃費の不正にしても、そういう嘘をまかり通る状態にしているということは、車両を利用する市民、国民、利用者、消費者のに対する重大な無責任です。そういうことを簡単にやりおおせるメーカーがこの国には存在する、それが日野でありトヨタであり、そしてそれを指導し得ない国土交通省であるということを考えると、これは大 変深刻な問題だというふうに言わざるを得ないと思います。三菱電機の時にも私はそういう指摘をしましたけれども、一体この国の車の製造思想というのはどうなってるんだろうと、でたらめいい加減なことを当然のように許す、そういう構造になっているのだろうかということを感じます。皆さん方はどのように思われるでしょう。今日はここまでにしましょう。